この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフ137回目です。今回はですね、前々から予告していた通り、CD アルバムについてですね、特集をしたいと思います。というわけで早速始めていきましょう。メタングフ137回目始まります。はい、というわけで、予告していた通りですね、今回はですね、11月の何日だっけ、先月の末にですね、発売されました、Mr.Children、今回で何枚だっけ、何枚目か忘れましたけども、とりあえずあの最新アルバム、An Imitation Blood Orange についてですね、特集をしたいと思います。まずですね、このブラッドオレンジ、ブラッドオレンジってどういう意味だっけ、ちょっと今調べます。辞書があったはずですから、ちょっとスマホって便利ですね。こういう時にパッと調べられるんですからね、ちょっとブラッドオレンジでなんか熟語だとは思うんですけどね、情熱とかそんな感じかな。ブラッドオ、果肉の赤い各種のオレンジ、そのままじゃな、果肉の赤い各種のオレンジ、それの偽物か、アンイミテーションだから。どういうことなんだろう。なんかいつにも増してですね、タイトルに、なんていうのかな、タイトルが結構意味深ですからね。今までのアルバムだとね、Everything だとか、Kind of Black だとか、Versus とか、他には、It's a Wonderful World だとか、I Love You だとか、Home。Home はね、結構、アルバム内容がもう本当にアルバムタイトルに出てきているというなんか、わかりやすい例でしたけどもね。あと、スーパーマーケットファンタジー。これもやっぱりなんていうのかな、スーパーマーケットのようなごちゃごちゃな感じの幻想。っていうんですかね、空があったり水上バスがあったり、他なかったっけ、それね、ポップな感じになっていたスーパーマーケットファンタジー、そしてその次の作品センスがですね、とにかく名曲ぞろいですね。愛だとか擬態だとか、ロックンロールは生きている、ファンファーレ、個人的にはホールとかも好きなんですけどね、他にもいろいろありましたよ。センスが結構、なんていうのかな、昔のアルバムで例えると、心配だとかね、そこら辺のアルバムに似た雰囲気だったので、センスが。今回はね、発売前からもやっぱり、なんていうのかな、ポップな方向に振り切っているだろうなと、ね、予告と言いますかね、予感はしておりました。なんていうのかな、ホームはまた違うか、スーパーマーケットファンタジーだとかですね、そこら辺の、方に振り切るのかなと思ったら、もう完全予想通りでしたけども、正直予想通り でしたけども、なんつうかな、スーパーマーケットファンタジーも良かったんですけども、それを簡単に追い抜いていったと感じがしますね、今回のアルバム。アイミテーションブラッドオレンジ、アイミテーションがね、またあのカッコで隠れているところがね、なんかなんつうかな、偽物を隠したような、その偽物を隠したとかね、なんつうかな、見せかけはもう本当にブラッドオレンジ、果肉の赤い、ね、オレンジなんですけども、実はそれが偽物だという。なんていうかな、ミッシルの曲って、やっぱり、ね、ポップナンバーが多いんですよ。今回のアルバムで言うと、ね、マシュマロデーだとか、ヒプノシス、まあそうか、一応、ジョートークだとかですね。あとは、ハッピーソングだとかかなりポップだと思うんですね。10曲目だったかな。なんですけども、やっぱりそれは、なんつうかな、ポップソングに振り切っているんですけども、メロディーとか歌詞はね、やっぱりどっかしらそれが偽物な感じがするんですよね。偽物なポップソングと言いますかね。やっぱりどっかしらで、ポップに見せかけて なんかどっかしらね、うん、メッセージ性が強かったりと言いますかね、うん、そういう風に思ったりはします。アイミテーションブラッドオレンジ、今回11曲入りですけども、まあ、とりあえず1曲ずつね、感想を上げていきましょうかね。まず1曲目、ヒプノシス。これはですね、日本テレビ系列で放送されていた特刊、なんだっけ、まあ、サブタイトルがあったんですけど、まあ、とりあえず特刊というドラマがですね、主題歌でした。その時からね、結構気になっていたんですけども、この曲。チャクルタフルでもね、先行配信といいますかね、アルバムが出る前から配信をされていて、まあ、なんかセンスの時のファンファーレと似た感じですよね。で、まあ、この曲、なんちゃうかな、一曲目からね、やっぱりなんかポップに振り切っているなと言いますか、ミスチルのバラードって大体こんな感じじゃないですか。でもやっぱりなんか、なんつうのかな、ミスチルらしさと言いますかね、メッセージ性がこもった、今日も見果てに夢が、なんだっけ、忘れた。なんだっけ忘れた歌詞を思い出そうとしたんですけどね、まあ、とりあえず忘れました。やっぱりね、ミッシルの強さというのがこういうポップな曲の中にもやっぱりメッセージ性をちゃんと込められている。しかもそれがね、ちゃんとなんつうかな、見せかけじゃない感じが、ね、とても強く感じ取れます。2曲目、マシュマロデイ。これはですね、資生堂の CM の曲ですね。まあ、この曲は結構流れているので、CM とかでも。ね、まあ、CM なんですけども、まだ聞いたことがないという方はですね、日本テレビ系列で、日曜日の何時だっけあれ ?9 時半 ?10 時 ?10 時か。10時放送されているオシャリズムという番組の中で多分流れると思うんですよね。あの番組確か資生堂の一社提供でしたから。流れるときは流れると思います。うん。まあ、もしかしたら流れない場合があるかもしれませんけども。まあ、まだ流れてると思います。マシュマロで。これがね、やっぱりなんか、この曲が、ね、今回のアルバムの中で多分一番好きな曲なんですけども、なんていうのかな。これこそ、なんていうのかな、ポップなミッシルなんだよなと思ったりはしますね。スーパーマーケットファンタジーに入っていたエソラーだとかですね。あとはそうだな、ファンファーレとかもね、結構ロック要素強いセンスの中でも結構異彩放ってるわけではないですけども、結構ねポップ寄りなって言いますか、ポップなアップナンバーですね。感じだったっすか、なんかいろいろごっちゃごちゃになったけど、まあアップナンバーで、まあ、ライブでも盛り上がりそうだな曲なんですけども、うん。なんつうかな。やっぱりミッシルのラブソング。まあ、一応今回のね、これもラブソングなんですけども、マシュマロで。チューインガムの味のように消えてなくなったりしないでよだとかですね。Everything is a taste of you。すべてのことは君の、すべてのものは君の味というね、なんか最近英語をね結構真面目に勉強しているので、案外こういうのがスラスラ訳せたりはするんですけども、 Every day my sing for you、 毎日君のために歌うとかねやっぱりそういう、なんそうな、ミッシュルのラブソングらしさがね今回存分に出ている曲で、なんつうのかな、やっぱりミッシルのポップナンバーってこういうなんかキラキラした感じのね曲が結構多いですよね。エスラもそうでしたし、なんつうのかな、自分最近よく色を想像しながら曲を聴いたりしてるんですけども、ヒプノシスはあれですよね、なんか濃い青ですよね。で他にもエンドオブザデイはなんつうのかな、緑な感じがします。で、祈り涙の軌道は、あれなんだろうな。あれは水色な感じがしますね。 なんか青系統が多いですけども、バラード系はやっぱり寒色系になりがちで、アップナンバーとかね、そこら辺は暖色系が多くなりがちですけども、やっぱりそういう色を意識しても、やっぱりこのマシュマロデーだとかエストラはですね、どうしてもなんか複数色が出てくるんですよね。まあ、PV のせいもあるでしょうけども、PV のせいもあると思うんですけども、やっぱり、なんていうかな、こういう曲は、なんか、虹の色と言いますかね、カラフルな色が、カラフルな色、うん、カラフルな色が、一気にバーって思い浮かんだりしますね。なんか、キラキラしたとか、そういうね、未就の曲の中でも結構自分は好きな方の曲ですね、マシュマロで。そして3曲目、エンドオブザデイ。これはですね、7月に出たシングルの2曲目ですね、エンドオブザデイ。まあ、あのシングルはトリプル A 名シングルだったのでね、まあ、全部入ったのも、ね、なんだかな、不思議じゃないんですけどもね。まあでもなんか、以前ミスチルは、全 A 名シングルとして4曲入りのシングル出したことがありましたけどね。4次元4ディメンションズというシングルを出して、未来 and I love you, ランニングハイ、ヨイドン。で、この中にヨイドンだけ入らなかったんですよね、アルバムに。なんかそういう、なんかそれを思い出してしまいましたね、なんか。今回も全部入ったんですけども。なんか、うん、入ったのは嬉しいっちゃ嬉しいんですけども、なんか、うん、という感じはしますね。まあいいですけども。エンドオブザデイ。ね、今回で言うとマシュマロデイとジョートークに挟まれているこの曲ですけども、なんていうのかな。マシュマロデイの後にやっぱりエンドオブザデイというなんか、この流れが、ね、デイつながりで、マシュマロの日、そして一日の終わり。ね、一日の終わりというタイトルだから和訳するとですね、なんか最後の方に来るのかなと思ったら、ライブのセトリでもあったようなね、なんか構成になりましたね、今回のは。この前のポップザールツアー、12月の何日だっけ、まあ12月中旬にライブブルーレイが出るんですけども、そのプレイリストの中でもですね、プレイリスト、セットリストの中でも、エンドオブザデイは途中に入ってきて、祈り涙の起動が、アンコールの後の最後にはやられたんですよね。自分が行った時もそうでした。なんでね、まあ、タイトルにあまり意味持たせてないのかなと思ったりはしますね。あと、エンドオブザデイって結構あれなんですよね。最近のミシルの曲の中では結構珍しい。社会風刺ってますかね。結構なんか風刺が効いてるような歌詞なんですね。まあそれをうまくポップに仕上げた曲だなと思いますね。ミシュルの風刺、社会風刺曲ってどうしてもね、まあ Q に入っている、12月のセントラルパークブルースだとか、どうしてもね、なんか、ロックンロールの方にね、ロックの方じゃなくてロックンロールの方に寄りがちなんで、まあ、自分も結構好きなんですけども、そういう系統の曲って。なんつうのかな、今回のアルバムに入ってもおかしくないような雰囲気になってますね。今回のアルバムって結構、ね、リード曲であるヒプノシスだとかマシュマロデとかね、で、まあ一応シングルとして先に出されていた祈りが多分ね、一番、世間に知らせている曲だと思うので、その祈りがね、結構、ポップな方のバラード曲となっているので、やっぱりそういうイメージがつきがちだ、ついているので、ね、やっぱりエンドオブザデイも、そういう風に魅力を発していったんだなと思ったりはしますね。うん、何言ってるのかだんだんわかんなくなってきましたけども。次、ジョートーク。4曲目、ジョートークですけども、この曲は、現在放送されているドラマ、遅咲きのひまわり。フジテレビ系列ですね。フジテレビ系列で放送されている遅咲きのひまわり。というドラマの主題歌ですね。ミスチルのバラード曲としては結構珍しいんですけども、4 分弱しかないんですよね。どうしてもミシルのバラード曲って5分だとか6分だとかね、結構長めになってしまうんですよ。その中でも4分でコンパクトにまとめた、まあ、コンパクトでもないのかもしれませんけどね。でサビの歌詞が、君に会いたい君に会いたいとかね、結構なんだろうな、ミッシルの曲としては結構珍しいシンプルで、なおかつね、一番ストレートに来るね歌詞ではあります。なんとかな、使い古された言葉ではあるんですよね、君に会いたいというのは。君に会いたいとか君が好きだとか、そういう風なね、使い古されたワードではあるんですけども、やっぱりなんとかな、その前後の歌詞とかも考えて見てみると、その歌詞がやっぱり生きてくると言いますか、その歌詞以外に考えられないと言いますかね。うん、なんつうかあれですよね、キャッチにするためにその歌詞にしたわけじゃないという、なんつうかな、そういうあれが感じられますよね。うん、響きという曲があるんですけども、印のカップリングで、その曲もね、君が好きで君が好きで涙がこぼれるんだよという歌詞なんですけども、君が好きという曲があるんですよね、その前に、2001年だったかな、2001年だったっけ、まあ、あるんですよ。やっぱりそういうタイトルの曲があるせいで、そういう君が好きでという歌詞を使うのがためらったらしいんですよね、桜井さんがためらったんですけども、やっぱりその歌詞のね、響きの歌詞の中で考えてみたら、その歌詞以外にはありえないという、ね、結論を出した結果、君が好きで君が好きでという歌詞を使ったということを言ってまして、今回もやっぱりそういうことなのかなと思ったりしますね。まあ、君に会いたいということを、歌詞でますかね、タイトルの曲はないんですけども、やっぱりそういう使い古された言葉でも、なんていうかな、こういう風に前後の歌詞とかも考えて見てみると、やっぱりメッセージ性があって、ストレートで心に来るんじゃないかなと思ったりはしますね。うん、まあ、だからこそタイトルが上等句なのかもしれません。そして次の曲が、ピーシーズ、ピースズかな、ピースが単数でピースズ、ピースだ、ピースズだな、うん。なんかここら辺があれですよね、なんか英語を学びたてのようてますかね、学んでいる途中な感じ、雰囲気がありますよね。ピースズ、この曲もですね、7月に出されたシングルの3曲目です、この曲は。この曲は僕らがいたの後編の方の主題歌ですね。うん、なんつうか、この曲はシングルの最後の曲って考えても、なんかあんまりピンとこないんですよね。まあ、かといってシングル曲っぽいかと言われたらそうでもないですし、アルバム曲っぽいかと言われてもそうでもないんですよね。なんつうかな、いい意味でも悪い意味でもカップリング曲なんですよね、この曲って。でもね、結構メッセージ性も強くて、なんていうかな、今歌詞を必死に思い出そうとしても無理だな、ちょっと見ます。軌道を恐れて放り出されて夢が夢がしぼんでいく、どっかに不時着しようかっていう方もかすめる。あー、そういうことなのかな。ピースってあれなんですよね、この中の歌詞を見て今バーって見た限り、やっぱり夢のかけらなんですよね。でそのかけらがしぼんでいくというね、夢を諦めてしまったという、ね、内容で、僕らは一つでも一つ一つという、その夢のかけらが実は僕らだったということをね、歌詞の中で分かって、そこから、 どんな風になってる、なくしたピースは見つからないけど、それでもパズルを続けよう。で、その後、なくしたピースで空いてるスペースは何かの模様にも思える。この何かの模様っていうのはやっぱり一人一人の、なんつうかな、個性だと思うんですよね。その個性で空いてるスペースはやっぱり何かの模様にも思える。で、次の余白に続きを描こう。いつか描いたやつより本物にしよう。もうあらかじめ作られているパズルよりも本物にするということなんですかね。今バーって見た限りそんな意味なのかなと思ったりはします。あのミッシルってやっぱりこういう曲がこういう曲を書くのが本当にうまいですよね。あのなんつうかな、物語調になっている曲ってあんまりないんですけども、ミッシルの曲の歌詞の中で、それでもなんつうかな、物語調になっていないからこそ、その言葉の一節一節がやっぱりメッセージ性を持って心に突き刺さるんですよね。あのバンプオブチキンの曲の歌詞って結構物語チックなねことが多いんですよ。あの K だとかハンマーソングの痛み、ハンマーソングと痛みの塔だとか車輪の歌だとかですね、そういう物語性の曲の歌詞ってあの全体通して、リスナーにね、リスナーの心に訴えかける、ものであるんですけども、やっぱりなんていうのかな、ミスチルの曲の歌詞ってやっぱりさっき言った通り、一節一節がもう心に来るので、なんていうのかな、やっぱり支持されてきたと思うんですよ。で、バンプオブチキンの歌詞は逆に物語、一曲の歌詞を全体通して、物語性を作っているので、またそっちの方面での、バンプオブチキンは長けているので、やっぱりバンプオブチキンは、評価されているわけですよ。そうなってきたら、なんていうのかな、ミッシルとバンプの違いってこういうところなのかなと思ったりはしますね。曲者が似てるわけでもね、なんかやってる音楽が似てるわけでも全然ないんですけども、やっぱりこういうところでもね、ね、なんつうかな、同じ世代でもないんですけどもね、バンプの方がもちろん後ですし、ただなんていうのかな、自分の中ではどうしてもね、全く音楽的には似てるところがないんですけども、やっぱりどっかしらで被っていたんですよね、ミッシルとバンプって。でも歌詞一つだけ取ってみてもこういう風にいろいろと違うというのがね分かりましたね。なんだろうな、まあどちらもね素晴らしいんですけどね、歌詞的にもメロディー的にも曲のクオリティにしても、うん、はい。で、どこまでいたっけ、今ピースですか、イミテーションの木、次の曲ですね。始めます。イミテーションの木、まあ、今回のアルバムのタイトルになっているイミテーションですけども、まあ、偽物って意味ですよね、合ってますよね。まあ自分は偽物っていう風に解釈はしてるんですけども、イミテーションの木の木は茂る。何かの役割を持ってそこにある。イミテーションの。ハリボテの命でも人を癒せるなら、本物じゃなくても君を癒せるなら、という。やっぱりこのイミテーションの木は、ミシルの曲だと思うんですよ。イミテーションってやっぱり悪口ではないんですよね。まあ、偽物っていうのは悪口ですけども、イミテーション。なんていうかな。本物の歌っていうわけでもないんですよね。なんていうかな。自分は、本物の歌と思って聴いてる歌はないんですよね。やっぱり、誰かが作ったということで、なんていうかな。イミテーションなんですよね。本物の歌っていうのはやっぱりなんか 自分の中で生まれる歌なんじゃないかなと思ったりはしますね。やっぱりそういう面でも誰かが作った歌っていうのはイミテーションで、そのイミテーションの木でも人を癒せるという、本物じゃなくても君を癒せるならということを歌っているんだと思いますね。一周の曲、この曲は。イミテーションの木。なんか、唐突に語ってしまいましたけども、自分はそう思っております。もちろんそのイミテーションの木の中でも、かっこいい木だったり、ね、この曲、この木はねえなと思ったり、まあそのイミテーションの木たちでできた森、なんですよね、今回のアルバム。ただでもその森が美しいと思えるんだら、自分はもうその森を美しいと思ったりしますね。美しいと思って、この森を買ってよかったと思ったりはします。うん。はい。はい。次の曲、数え歌。この曲は iTunes 限定で配信された曲を音源化したものですね。数え歌。震災を受けてですね、何月だっけ ?5 月だっけ ?5 月の初旬に配信されたこの曲ですけども、なんだっけコンセプト。この曲の歌詞を見てみるとわかるんですけども、途中の僕らは持っていた以上にからそう信じてまでを除くと、すべてひらがなで書かれているんですよね。もちろんミスチルでこういう曲があるのは、こういうね、歌詞なのは珍しいことで、やっぱりなんつうのかな。数え歌っていう、まあ、簡単に言うと子供の歌なんですよね。子供の歌を、こういう風に、あえてミスチルが今歌って、まあ、数え歌を元にして作ってるわけで、まあ、数え歌を歌ってるわけじゃないんですけども、その数え歌の元を歌ってるわけじゃないんですけどもね。数え歌さ何を数えよう、何もない暗い闇から一つ二つもう一つと数えて、心が探し当てたのはあなたの歌。なんていうかな。今までね、やっぱり歌で人々に希望を与え続けてきたミスチルだからこそ歌えるこの曲だと思うんですよね。心が探し当てたあなたの歌。個人的にはね、結構、終わりなき旅とかに結構いつも支えられたりはするんですけども、何もない暗い闇から探し当てたのはあなたの歌。ミスチルの歌ですね、自分は。途中の漢字も交えて作ってある、僕らは持っていた以上に脆くて小さくて弱い、でも風に揺れる稲穂のように柔らかくたくましく強そうを信じて。この部分がね、桜井さんのボーカルがとても、今回の曲の中でもかなり強くなる部分なので、やっぱりここら辺のね、詞もかなり心にザクッときますね。やっぱり今回のアルバムって震災を通して作っている、震災を通してって言いますかね、震災後初めてリリースされるアルバムなので、やっぱりどっかしら、ヒプノシスのサビの歌詞とかですね、今日も見果てぬ夢が、なんだっけ、見果てぬ夢がというふうに、夢という言葉ね、今回のアルバム結構よく出てくるんですよね。まあ、そういう風にね、国民的ロックバンドとなったミスチルだからこそ歌えるんだと思うんですよね。やっぱりこういう曲って。なんて言うかな。まとまんないんですけどね。やっぱりこういう曲を書けるほどの人なんだなと思ったりはしますね。うん。まあ、とにかくそういうことです。次の曲、In My Town。 この曲、歌詞カードをバッて見たときに真っ先に身についたのがツイッターという単語ですね。 友人は嫌気がしたとツイッターに書き込み、フロリダを旅してみたいという。で、その後、Do you know my mind? Do you know my mind? を泣かされて巻いた。あなたは私の気持ちを知っているか、流されて巻いた。いまいち歌詞がつかめてないですね、自分。この曲結構好きなんですけどね。なんていうかな。曲の雰囲気的には、ホームの中に入っている水上バスとかそこら辺となんか似てますよね。違う、水上バスあれだ。スーパーマーケットファンタジーだ。危ない危ない。よく気づいてよかった。なんかそこら辺と似た感じがしますね。なんか、なんつうのかな、スーパーマーケットファンタジーよりもクオリティは高いんですけども、今回のアルバム。やっぱりどっかしらでそういうスーパーマーケットファンタジーっぽい、ってますかね。やっぱりキラキラとしたポップさが出ているアルバムだなと思ったりはしますね、今回のアルバム。はい。次の曲。過去と未来と交信する男。この曲がかなり問題作ですよね、正直言うと。もちろん悪い意味ではないですけどもね。ミッシルのこういう曲って結構珍しくはないんですよね。前作のセンスの1曲目である愛だとかですね。フェイクのライブバージョンとかですね。ちょっと前に戻ると西東へのリミックスの方ですけどね。リミックスの方とか。こういう風に、ボイスエフェクター、モンスターのライブ版もそうだな。ボーカルにエフェクターをかけて、くぐもった感じにするんですかね。こういう感じの曲って結構多かったりするんですけども、それでなおかつ、ダンスミュージックじゃないけども、やっぱりシンセも入れて、なんつうのかな。センスに入っていてもおかしくないような曲なんですよね、この曲って。過去と未来と交信する男。なんかそういう面でも、ごっちゃな感じがしますね。ポップアルバムだなと思ったりはしますね。ある意味ではポップアルバムだなと思ったりはしますね。前編通してポップでも、やっぱりね、なんか物足りないとは思うんですよね。やっぱりこういう風に一曲毒がある曲がないと、その完成度って高まらないと思うんですよね。純度がかなり高い浄瑠璃って毒なんですよね。やっぱりどっかしらの、でそういう汚れじゃないですかね、今回のこれって。汚れじゃないにしても毒。ちょっとした毒、微量でいいんですけどね。が入っていないと、ちゃんとした水にならないと言いますか、ね、なんか例えが多いな、今回。まあ、ちゃんとした木にならないってことですよね。木にもならないし、森にもならないというわけで。はい、次。ハッピーソングだ。ハッピーソング。この曲は、あれですね。目覚ましテレビのテーマソングとなってました。なっているのかな、まだ。あの時間、テレビつけないのでわかんないですけどね。個人的に一番印象に残っているフレーズが、ハッピーソングを歌おうよというところなんですよね。ハッピーソングを歌おうよという、なんつうのかな。シンガロングを要求しているようなミッシルの曲って結構、なんかない気がするんですよね。ハッピーソングを歌おうよ。なんつうのかな、この曲もなんか、歌詞をちゃんと見てないのでね、なんとも今言えないですけども、結構今チラッと歌詞を見ましたけども、自分を鼓舞するような内容ですね。まあだからこそのハッピーソングなんでしょうけども、ハッピーソングを歌おうよという。なんか珍しいですね、こういう風な応援歌を歌うっていうのは。なんていうのかな。あ、でも多かったりするのかな、ミシル、最近。よく、いや、歌詞の完成度は高いなと思ったりするんですけども、歌詞を何回も読んで反芻して取り込むということをあまり最近やったことがないので、ミシルの曲ってあまりやったことがないんですよね。一回聴きながら聴いて、ああ、いい曲だなと思ったりはするんですけども、もちろん。やっぱり反芻して飲み込むことって大事なんですね。ちょっと余裕ができたらやりたいなと思っております。 最後、祈り涙の軌道。これはあれですね、先ほどから何度も出てきてました。7月にリリースされたシングルの1曲目です。この曲、バラードなんですけども、自分多分このアルバムの中で一番、うーんっていうような曲なんですよね、この曲。シングル、先ほど出た、7月に出たシングルの中でも多分一番再生回数低いんじゃないかなと思うんですよね、この曲。ミッシルのバラード曲って2極端なんですよね。ヒーローだとか、ピースだとか、ヒプノシスだとか、ね、そっち方面のバラードと、今回の、祈り涙の軌道、旅立ちの歌、印だとかですね。そういう方面のバラードって自分はあまり聞かないですよね。逆にさっき言ったヒーローだとか、なんてさっき、ヒプノシスだとかですね。そういう方のバラードはよく聞いたりはするんですけどもね。でも、なんつうかな。この曲は最後に来たことによって、なんつうかな。まあ、さっきも言った通り、アルバムじゃね、ライブを意識した終わり方にはなってるかなと思ったりしますね。なんつうか、この曲が最後って案外、ピタッと終わるんですよね。もちろんね、今までのライブであったっけ、ギフトで、最後のララララララララララという風に歌って終わるのもいいんですけども、なんつうかな、こういう風にしっとりと終わらせる感じのライブもいいんじゃないかなと思ったりはしますね。少なくともポップザウルスでは結構、この終わり方もいいなと思ったりはしました。曲自体はあまり好きじゃないんですけども、ライブ版になったら結構化ける曲ですね、個人的には。そう思ったりはします。まあ、そのわけで、ちょっと長めの今回でしたけども、ね、自分のね、語彙力のなさを、表すと言いますかね、露呈、わざと露呈させるためにですね、今回多分カットをほとんどしないと思います。まあ、なんか、変な音が入っていたらですね、変な音のところをカットするかもしれませんけども、基本的にカットは今回しません。で、普段ですね、いつもバックの方で BGM 鳴らしてるんですけども、タンタンタンタンタンタンタンっていう音、今回、ちょっとそれもつけないでおこうかなと思ったりはします。まあ、というのもね、なんていうの、今回の感想、結構、ね、個人的には力を入れて喋ったところもあったりするので、なんかそこら辺聞いてほしいなと思ったりはしましたので、まあそういう風にしました。まあオープニングは入れますけどね。その後は、喋りだけで続けていこうかなと思っております。次回予告です。まあ今回でも40分か。あ、でも、多分来週の回は短い。と思いますね。一応10分は確実に超えますし、15分は確実に超えます。20分超えるかどうかですね、次回は。まあ、まだね、公開中なので、聞きたくないという方は聞かなくて大丈夫です。というのもですね、自分が先週土曜日にできました、エヴァンゲリオン新劇場版9ですね、を見ましたので、それの感想をですね、喋りたいなと思っております。先に言います。泣きました。終わった瞬間泣きました、自分。友人隣にいるのに号泣してました、俺。いやー、なんつうかな。映画見て泣いたって、ここ久しぶりですね。いや、まあそんな感じでですね、そういうこともあった、エヴァンゲリオン、新劇場版9。先に言い訳をさせてください。自分、テレビシリーズ見てません。旧劇場版見てません。なので、深いトークはできません。テレビシリーズとここが違うから、こうなっていくんじゃないかという、推測もできませんし、ね、旧劇場版とここが違っていた、いたんだなということも言えません。だから、ね、ちょっと、 優しい目で見てください。次回は。というわけで、メタグ137回目終わります。それでは、タイでした。また来週。